ジオパワ
ー。皆さんこんにちは。松戸ラジオポワロがお送りするレッツメイク松戸アクティブ、千葉県松戸市を元気にする情報や松戸を知っている皆さんが元気になるお話、よもやま話などなどをこちら小根本公園前ラジオポワロ K スタジオからお送りするポッドキャストラジオです。ポワロとはフランス語でネギのこと。松戸といえばの問いに矢切のネギという答えが最も多かったのでこの名前になりました。皆さん明けましておめでとうございます。パーソナリティの上条英子です。そして
はい、健康第一、今年始まりましたかっちゃんです
の
同級生コンビでお送りいたします。
でちょっと遅い感じのなんかね、改まった挨拶してる割にはもう9日です、はい、
です
そう、皆さんもうお仕事も始まり、
そうです、
どんな年末年始を、
七草がゆも終わり、
あ、そうですね、
はい、
どんな年末年始をお過ごしになられたのでしょうか、はい、はい、私たちはどんな年末年始をお過ごしになったのでしょうか。
しようか、
まあ楽しく楽しく過ごさせていただきました。
そうですね、
はい、あの、まあ、私フェイスブックなどなどでいろいろ書いておりますけれども、今回はですね、あの年越しを、まあ、どのように過ごそうかといろいろとかっちゃんと相談しましてですね、はい、新宿2丁目の女装紅白歌合戦に行ってまいりました、
はい、行ってまいりました、
はい、初めての体験ではございましたが、はい、とても楽しく、
すごかったですね、
盛り上がり、
あの歴史のある歌合戦ということで、
そうです、第18回、ね、ということでね、
あのお店の前にはマツコデラックスさんとミッツさんのお花が飾ってあり、
飾ってあってね、
その中を店に入るという、
そう、店に入って、
はい、
なんか熱気ムンムン、すごい人数でね、すごい盛り上がって、
素晴らしい、
はい、でカウントダウンまでして、はい。はい、新宿の夜は更けていくと
そしてゴールデン街、
そうゴールデン街に行って行かせていただき、う
ん、はい、
ちょっといろいろ楽しい思いをしてきました、はい、
ね、
そうなんです、はい、そんなような年明けでございましたけれども、はい、まあ、でももうそうですね、あの結構皆さん休みが5日までが多かったのかな、だから結構長かったでしょうね、今年ね、
まあ、金融機関は30日が最後の日ということで、うん、はい、飛び飛び同日休みで月曜出勤してだから、
はい、
まあ、続けてっていうのはなかったですけど、
ですね、
私は続けて9日間、
うん、そうだからね、一番聞いたのはそう13連休とかね、
お
9連休とか、皆さん結構な感じで、
うん
うん、長く休まれていたような感じしましたけども、なんかねあんまり寒くなく暖かかったんで、
そうです ね、う
ん、ね、まあ、過ごしやすい感じではありましたけれども、はい、いや、新年早々ですね、ちょっとラジオポワロでは嬉しいニュースが入ってきております、
はい、
これはちょっともう私もとってもね、やったー、本人もやったーなんですけれども、うちでね、ラジオポワロでリュウタクラジオ、ね、やってくださってる坂本拓也くんなんですけれども、はい、なんとこの度東京オリンピック2020応援ソングに参加して、
うん、
参加していたという、
うん、
そう情報解禁になりましたんでね、はい、でこちらがですねすごいんですよ、あの松岡修造さん、
熱い
熱い、はい、あの松岡修造さんのチームというか、はい、チーム修造ということで、
すごい名前がすごい、チーム
ね、あったかそうな、
はい、
でタイトルは Can Do です、
Can Do、
はい、何かできるの Can と Do、ね、うん、Can Do と、あと感動を、ね、かけての Can Do だそうです、
うん、
これはちょっとで拓也くんのね、書いてた文章なんですけれども、修造さんの熱い歌声と声を重ねられて本当に幸せです、2020年この曲がテレビやネット、さらにはいろんなスポーツの競技場などで流れると思います、まずは6日のテレビ朝日報道ステーション内で流れました、で12日サンデーライブ内の東京応援宣言枠でも流れる予定となっております、7分半以上ある対局で本当に素晴らしい一曲に仕上がっています、テレビでは一部しか流れないと思いますがぜひご覧くださいということで、
うん、
おめでとうございます、
すごい、
すごいチームに、
うん、
入ってて本当にね、いや拓也くんはもう一人でねワンマンライブやっても、はい、ものすごいいっぱい人が入るし、うん、もう大ファンの方もたくさんいらっしゃる、もうシンガーソングライターとしても素晴らしく松尾でも活動してるんですけれども、いやなんかこういうちょっと大きなチームに入るとなると、
うん、
私たちも我がことのようにちょっと ね
嬉しいですね、
嬉しいですね、うん、なんでちょっともうね新年早々いいニュースが入ってきたなと思っておりますけれども、はい、そんな2020年です、 オリンピックパラリンピックがもう、
はい、もう始まります、はい、200日切ってるっていう噂です。
そうですね。で、まあ、あの元旦号の広報松戸も、はい、主にこの東京2020オリンピックパラリンピックを盛り上げようということでね、そちらが記事になっていますけれども、なんてったってね、聖火リレーですよ。
そうですよ。
そう、なんて今ためる必要なかったんです東京2020
千葉県内走ります、はい、
そして松戸駅周辺走りますよ、
はい、走ります。
すごい、
すごい、
ね、松戸市は千葉県通過期間の最終地であり、はい、松戸中央公園でオリンピック聖火到着を祝う式典セレブレーションが開催されますよ、
ね、
私たちがいつもイベントをやっている中央公園でですよ、
うん、ね、盆踊り
してるところ、ラストサマーフェス&盆踊りで朝から晩までいるあそこにですよ、ね、聖火到着を祝う式典が開催されるということで、
はい、
で、これね、どういう式典なのかって言いますと、各日の最終ランナーの到着後に行うオリンピック聖火を聖火のお皿にね灯すセレモニーやさまざまなステージプログラムのことですということなので、何かとてもいろんなイベントがあるんですね。それもちょっととても楽しみなんですけれども、松戸駅周辺はですね、本当に出発地点はですね、小山の交差点あたりです。そのまままっすぐ駅に沿って道をずっと行きまして、根本の交差点で線路を渡ります。そして、市役所の前の交差点のところでですね、あの前っていうかちょっと先か、大きい交差点のところで右に曲がって、で中央公園をまず通り越して都城の前まで行って、で七瀬割のちょっと近くまで行って、で相模台小学校をぐるっと回るような感じで中央公園に到着するという感じです。
うん、
これはちょっと沿道で見なければと。
そうですよ
ね、あの旧水戸街道があと走るんですよね。
はい、
そうですね、うん、皆さん本当にお近くの方は大喜びですね。
大喜びです、私
ですねかっちゃんは事情により大喜びですね。
なぜか大喜びで、
これは大喜びですね。
ちょっと、はい、うん、
ちょっとあの特等席で見られるというね。
うち屋上があるので、
そうですね、
上から小山の方から、うん、
全部見れる。
もうバーってビデオを撮り、
うちって言ってるし、うちって言ってるし、
ね、根元の交差点まで、ね、
全部見渡せちゃう。
バーって見えます。すごい、ちょっと、ね、あの
千葉県は1日目は、7月2日で木更津とか君津とか、半島の方を回って富津とかで、3日が2日目で銚子の方まで行きまして、で成田千葉市に来て、で4日の日に浦安とか船橋とか鎌ヶ谷とか全部通って松戸と、
うん、
ぐるっと全部回るんです ね。すごい。でセレブレーション、これ全部終わって最終ランナー到着後に行うってね、なんか何があるのか、それもちょっと楽しみですね。ワクワク。
多分千葉くんいます、
う
ん、
そりゃそうでしょそりゃそうでしょ、はい、
千葉くんいると思います、
ね、だからちょっとこれはすごく楽しみな、
うん、
ねえ、ことですね。
まだなんか小出しに聖火ランナーを紹介してますけど、
そうですね、う
ん、最終的にどこを誰が走るかはまだ、ね、うん、発表されてないので。
そうですね、
ね、
うん、7月4日ですね、あの4日土曜日の皆さんとっても楽しみにしていただければと思いますけれども、いやこれがあると相当盛り上がりますね、
ね、
本当にね。で、いろいろね、あの情報が今広報松戸に載っているんですけれども、まあ、これまでに行われたホストタウン交流ということで、まあ、ルーマニアとドミニカの、ね、選手や関係者とスポーツや文化を通じた交流を行っています。ホストタウンということで両方の選手がいらっしゃったりとかいろんなことをしています。で2017年18年ぐらいからずっとやっていて、そして2020年を迎えるということで、いやもう盛り上がってます ね。本当にね、
うん、
うん、まあ、あのこれから200日切ってるということで、少しずつも市の中でもいろんなこと分かってきますね、はい、うん、このイベントのこととかもきっと分かってくると思うので、これもちょっと少しずつ分かってき次第ご紹介をしたいなと思っていますが、はい、でもあ、そう、パラリンピックもね聖火リレーありますんでね、これ8月になりますけれども、うん、あの松戸市を含む県内すべての市町村の火を一つに集め、千葉市で聖火リレーが行われますということなので、まあ、こちらもねオリンピック終わっても次パラリンピックもありますし、楽しいというかワクワクする期間がずっと続きます ね。はい、
なんかあとは天気ですよ、
ね、そうですね、
天気、
あとね、あの 少し涼しい夏がいいなと。
そう、ねね、去年は暑かったから。
そうだから、うん、競歩と、ね、マラソンがちょっと札幌の方に行ってしまいましたけれども、うんね、他の競技でもやっぱりうんと暑いよりは少しは涼しい方が
そうです、ねうん、
いいかなと思いますので、
うん、ベストの、ね、記録を出してもらうために
も。そうですね、ちょっとじゃあいろいろこれからはご紹介をしていく日々になるかなと思いますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。はい、続きまして松戸経済新聞ニュースのコーナーに参りたいと思います。松戸経済新聞ニュース、今回の、話題なんですけれども、松戸市立博物館で小金城とネギ打ち城展、2つの城跡から戦国時代の町の姿を知るという記事です。松戸市立博物館の企画展示室で1月11日から3月22日収蔵資料展小金城とネギ打ち城が開催されます。大谷口歴史公園、ネギ打ち歴史公園として現在市民の憩いの場となっている城跡の本来の姿を振り返る同展、残された道具や古文書などを通じて戦国時代当時の松戸市周辺の町の様子を紹介します。前半は小金城跡とネギ打ち城跡の発掘調査で発見された陶磁器、土器、漆器などの生活用具を中心に紹介します。道具の使われ方が確認できるよう、同じ戦国時代の絵巻物主藩論絵巻の写真を拡大して一緒に展示します。後半は昨年8月に市の文化財に指定された西原文書と豊前市古文書など古文書計13点を紹介、漫画や地図を使うなど解説に工夫を凝らし、下総の国や吾妻の国の戦国時代、庶民がどのような立場に置かれていたかを知ることができます。2つの城跡の大型模型を並べて展示し、古い空中写真、発掘時の遺跡写真などとともに2つの城の役割などを説明します。道館学芸員の中山さんは、見せる工夫を凝らしました、ぜひ見てもらいたいですと来館を呼びかけています。関連行事として1月19日、2月1日、3月22日は学芸員による展示解説会を行います。3月15日は野外見学会、小金城、ネギ打ち城を歩くを行います。野外見学会の参加申し込みは道館ウェブサイトと往復はがきで受け付けています。こちらは2月1日から27日までです。開館時間は9時30分から17時、入館は無料です。月曜は休館です。そして1月24日と2月28日も休館です。という記事です。はい。
はい、
城です。
城。
お城はね、すごい好きな方はすごい好きで、うん、詳しい人はすごい詳しいけど、意外と知られていないことも多い。
もう形がね、うん、ないから、ね、からしょうがない、うん、それは。
ね、はい、松戸で想像してくださいっていうね、はい、ここにあるっていう ね。そう、だから松戸結構ね、城の跡はあるんですよね、うん、あちこちに、
うん、
だからいっぱいあったんですね、もともとは。
あと、まあ戦ってる場所が結構 ね
あったんだなって
。矢切の方にもあったりとか。
そうですね、うん、矢切っていう名前自体もね、
はい、
矢を切ったからとか、うん、矢が切れたからとかっていうね、うん、そういう話もありますし、諸説ありなんで、これ何個かね説があるんですけれども、
はい、
いやでも知らないことが多いこの城の歴史とかね、そういったことはこういうことをきっかけにここを学びたいと思うお子さんにもいいですし、うん、歴史が大好きっていう方にもね、うん、いいですし、
だって松戸に博物館があるってことだけすごいと思いますよ
すごいんですよ、ね、でもなかなか知られてないんですよ、
う
ん、
そうそうそう、
博物館、
はい、
まあ、よくね、私たちはちょっと紹介してますけれども、はい、松戸の博物館皆さんどこにあるかご存知ですか。はい、何
千田堀、
はい、そうです、千田堀の
21世紀の森と広場の
ところに、
はい、隣接してあります、
はいはい、で、まあ、あそこの広場のね、 森のホールとか、あと21世紀の森の広場、全部一帯がいろいろな施設があるんですけれども、うん、まあ、例えば雨であってもそこでいろいろ見ることができますし、うん、結構勉強になったりとかもしますんでね、はい、ちょっとお時間あったらこういった展示も見に行っていただけるといいなと思います。私は何しろ団地が好きなんですけどね。
ああ、常盤平団地、
うん、そうです、団地 の再現っていうね、はい、 中のテレビがついてたりとかね、
そうい
ろいろあの窓の外から覗いてちょっとのぞく感じになってるのがね中入れないんですけどね、あれは結構
好
きです。昭
和30、30年ぐらいの、ね、年代もの、う
ん、なんかトースターがあったり
ありました。
畳の上に絨毯が引いてあってなんかダイニングテーブルがあるみたいな、あのソファーがあるとか、ね、そんな感じだったりとかね、そういうのもちょっと懐かしく見たりとかもしますけれども、ぜひ皆さんよろしければ行ってみて、
はい、
見てみていただけたらと思います。以上、松戸経済新聞ニュースのコーナーでした。はい、まあ、1月ということでね、割とあの何々始めとか、
うんうんうん、
何々式とかが多いんですけれども、うんうん、今週の日曜日になりますけどね、松戸市消防出初め式があります。
はい、
はい、これあの好きな方は結構、ね、見に、ね、行ってる方多いですけれども、
そうですね、
はい、何をやるかと言いますとですね、粋な反転姿のはしご乗りって書いてあるんだもん
で、そう、はしごの一番高いところに、
うん、
えいや、うん、
あれ怖いよね、
いや
実際見ると本当になんか大丈夫かって、はい、
そうそうそうそう、
ね、また寒かったりするから大丈夫かなと思いながら、うん、
ないで、
そう、でもすごくね、あのかっこいいです、
うん、
それとかあと消防音楽隊とピンクダイヤモンドの共演で、あと幼年消防クラブ員のマーチング、消防局消防団による消防演習などがあります。1月12日日曜日の10時からで、場所はですね、こちらは、どこだ、
消防訓練センター、
センターですね、
はい、
消防訓練センター、こちらはどちらにあるんですか。
こちらもあの、はい、博物館に近い、
はい、
あの大きな通りというか、
はい、
あれですよ、東松戸警察の近く、はい、
近くですね、
はい、松戸東警察、
そう、消防訓練センターでね、はい、探していただければあるかなと思いますけれども、はい、こちら10時から、演技は11時からということで、あとね、写真好きな人が結構撮りに行ってますね、あの一眼レフ持ってパシャパシャっとね、かっこいい写真を撮っていますので、で、雨天時は式典のみを消防局行動で行いますということなので、まあ、晴れていただければこれがね見られるということになりますので、ぜひこちらも見に行ってください。なんとなく縁起がいいというか、うん、なんとなくあのかっこいいんでね、うん、よっていうね掛け声もかけたくなっちゃう。
昔でいう火消しのなんかね、
そうですね、いわゆる ね、はい、恵みとかね、はい、ああいう感じでね、はいはいはい、ぜひお出かけください。そしてですね、2月に入ってからになりますけれども、図書館の暮らしに役立つ講座という講座です。松戸市の魅力を伝えるフリーペーパーの作り方、地元の魅力は図書館にありましたという講座があります。フリーペーパーは地域情報を伝える有力なツールです。思わず手に取ってしまう魅力的で読みやすいフリーペーパーの作り方をお話ししますということで、こちら2月2日日曜日14時から16時、会場は子ども読書推進センター、講師はグラフィックデザイナーの佐藤大輔さんです。定員は先着50人で費用は無料。申し込みは 1月5日から申し込みフォームまたは電話で図書館へということです。佐藤大輔さん、はい、
はい、
あの私どもよく紹介させていただいている松戸ペーパーを作られている方
です、うんうん、すっごいおしゃれなね、
おしゃれなんですよね、
はい、
あのなんか取り上げるものが、うん、あの松戸で作られた農産物だったりとか、うんうん、あとそういう一つのテーマに絞られていても、すごく角度がおしゃれ、うん、で英語で全部説明してあったりとか、はい、ちゃんとあの日本の方にも外国の方にも楽しめるようにできてて、うん、それこそその辺にポンと置いてあってもかっこいいような、うん、なんか包んで渡してもかっこいいようなね、だからあの、ね、外国の新聞みたいなイメージ で、すごく写真も綺麗ですし、
なんか目で訴えるよね、
うん、あのパッとね、
写真がちょっと、ね、
そうそう、視覚に入ってくるっていう感じで、うんうんうん、なんかそういうパッと目につく、そのそういうのをどうやって作ってるのかということを教えてくれるそうです、
ね、今までいろいろありましたけど、うん、伊勢丹がね、
はい、
あの閉店になった時の号、うんうん、っていうか特集号みたいなのもあったし、はい、
パン
屋さん、
うん、パンありましたし、
結構ね、はい、見る角度が、
そうなんです、
鋭い、
イラストだったり写真だったり、
うんうん、
で字だったりっていう手書きだったり、うん、時にはね、そういう感じですごくあの全体的にパッと目に入ってくるっていう情報をね、どのように作っているのか、ね、フリーペーパーをもし作れてみんなが読んでくれたらいいなって思ってる方は結構多いみたいなんですね、
うん、
で自分の知ってることをフリーペーパーにしたいっていう方も多いようなので、こういう本当に先人の知恵をお借りして作ってみるのもいいんじゃないかと
思います。佐藤さんは時中、
時中です。
時中先輩ですね。
そうですね。そうなんです。あの時中の、あの周年祭があった時も、うん、そのデザインもされてたと思うんですけど ね。はい、そんな感じで、もし興味があったらぜひこういうところから学んでいくのもいいかなと思います。
なんか佐藤さん、うん、どういう話するのかなっていつもひょうひょうとこう現れるから、うん
ね、
講師としてどういうお話をするんだろうか、
それもちょっと興味はあります、うん、確かに行ってみたいなって気もしますので、ね、ちょっと行ってみようかなと、そんな気もします。子ども読書推進センターとは
これは昔中部幼稚園だったところですね。
はい、そうです。
あの中部小学校の
横にあります、はい、あのいわゆる図書館
本館の並び、
はい、並びです、はい、あと旧商工会議所などとね、はい、一緒にこうバサッと立ってるところです、はい、中部幼稚園ね、
学童と一緒になってますけど ね、
はいはい、そちらになります、はい、駅から徒歩5分ぐらいですね。
ですね、
はいはい、ぜひお出かけください、はい、それとですね、あの毎回これはすごい応募なので、もうもしかしたらもうバサバサっともう応募いっちゃってるかもしれないんですけども、小学生向けプログラミング教室全2回こちらまた開催されます。オリジナルゲームを開発しよう、20人限定無料ということでね、これすごいんですよ。いろんなあの知識が満載、うん、テックキッズキャンプということでサイゲームスさんのプレゼンツです。2月15日土曜日、16日日曜日、各10時から16時、会場は松戸観光案内所です。内容はプログラミングを学ぼう、繰り返し、条件分岐、乱数、変数などの基礎から少し難しいことまでです。オリジナルゲームの開発作品発表、講師は株式会社 CA テックキッズスタッフの皆さんです。対象は両日参加可能でマウス操作ができる市内在住の小学4年生から6年生定員20人で抽選です。持ち物はお昼ご飯と飲み物、費用はもちろん無料です。申し込みは1月19日までに市ホームページの申し込みフォームで申し込んでください。問い合わせは市の文化観光国際課です。これすごい人気なんですよ、いつもね。なんかこういうあの割とゲームを作るもそうですし、プログラミングとかいうとわーっと集まるんですけれども、これを無料でやってくれるってすごいなとちょっと、はい、思います。なのでよろしかったらこれもね、皆さんぜひお子さん興味のある方いらっしゃったら行ってみてください。はい、まあ、いろいろとね、1月、はい、あのもうそっと始まってますけどねそう、あんまりこのね1月はそんなにたくさんイベントがあるわけではないんですけれども、うん、いや2月3月はちょっとまだあの、うん、確定ではないのかもしれないですけど、いろんなイベントがありそうな感じですので、またちょっといろいろとお伝えできると思いますが、はい、まあ、そんなかっちゃんの今年の抱負
もう最初に言っちゃった、健康第一。
さあ本当だ健康第一ですね。
そうですよ、はい、去年はインフルエンザから始まっちゃったので、
インフルエンザで終わんなくてよかったですね。
終わんなくてよかったですけど、ね、はい、ね、まだわからない
いや大丈夫大丈夫です、はい、私の抱負はですね、楽しいが一番です。
あ、
はい、もう楽しいことしよう、
はい、
楽しいことから興味の、ね、あること、そこからの勉強っていうのがね、
そう
今私のテーマです、
ね、はい、笑うと、ね、何でもほら、うん、病気逃げていくじゃないけど、免疫力が高まるっていう
病気逃げていくスタゴラさっさそうでもね、やっぱりそう、うん、あの冒頭に話しましたようにね、31日にですね、ちょっとね、あの女装紅白歌合戦に行って、はい、まあ、女装の皆さんの美しさと、はい、あの迫力と
元気がいいですよね、
ものすごい元気と、うん、あとそれを見に来てる皆さんの元気と勢いと、うん、なんか全部それをね、あのなんか見て、うんうん、目から耳から全部こう吸収したような感じになっていますので、はい、そのままね、あのぶっ飛ばしていこうかなと思っていますあの本当に美しいですよ皆さん、女装の皆さん、うん、とってもね、でもいろいろとね、あの思うところがありますが、本当にね、あの元気で楽しいが一番です、うん、はい、少しずつ小出しにして話していこうかなと思いますけれどもね、はい、うん、ね、だからちょっと、まあ、遅い出発の出発進行のラジオポアロでしたけれども、
でもまたすぐお休み、はい、3連休になるから、
そうですね、
それもまた楽しみで、
はい、皆さんね、うん、あのインフルエンザなどにならないように、
そうです、
まあ、めちゃくちゃ流行ってはいますからね、うん、そこら辺気をつけていただいて、はい、
なんだっけ、うがい、
うがい、手洗い、あとマスク、はい、
マスク
で、マスクは効かないとか言いますけれども、うん、そんなことないそうです。ちゃんとつけていて、マスクを触らないでいればいいっていうことをちょっと、
マスクの中、外、中、
はい、
中
外側も触ると、外側触ると手に菌がつくので、その菌でいろいろ触っちゃうといけない。
じゃあ耳かけるゴムぐらいしか触っちゃダメ。
そうそう、他は触らないようにということでね、はい、これはですね、はい、実はラジオポワロ新番組が
1
月から始まることになりまして、
それはファミリーが増えたということでよろしいでしょうか。
ポワロファミリーが増えましてですね、はい、なんと今回はドクターが、
はい、新しいジャンルが、
ジャンルが、先々月ですね、はい、ゲストに来ていただいた、うん、はい、久保田クリニックの久保田先生が、はい、
五甲駅近くの、
はいはい、なんとレギュラー化です。
すごい、
はい、でいろんな先生を招いて、はい、いろんなお話をしてくださるそうなので、
はい、
もう健康番組ですよ。
すごい、
ついには
もう健康第一
健康第一でしょ。そうだから皆さんもぜひ聞いて、うん、でいろんな、ね、質問にも答えてくださるということなので、
じゃあおはがきメール、 待ってます、
はい、
ここまで、どんどん見えない、
ここまでメールも待ってますので、ね、はい、ぜひ皆さんそちらの方も聞いていただけたらなと思います、うん、またホームページなどで告知も、ね、させていただきたいと思いますので、はい、はい、よろしくお願いします。
1月中に、
はい、1月中からかな、1月中から始まりますのでね、はいはい、ぜひお楽しみにしていてください。というわけでラジオポワロでは松戸を元気にする情報をお待ちしています。ラジオポワロ公式ページは fm松戸.com です。ラジオポワロで検索していただければ一番目に出ます。公式ページ内でこのラジオポワロの過去の配信も全部聞けますので、ぜひぜひチェックしてみてください。 Facebook ページもあります。ぜひ皆さんいいね押してくださいね。Facebook 以外にも Twitter もあります、私も自分の個人の Twitter もちょっと今年から動かそうと努力中です、はい、いつもね Facebook とかばっかりだったんでね、 Twitter もやってみます。ラジオポワロの Twitter もありますので、ぜひぜひご意見をお寄せください。というわけで、
はい、
次回の配信まで
バイバイ。
ラジオポワロ。